オールマイティーこんばんはということで、本日は2020年の2月の21日、時刻は18時59分収録、シーサーブログをキーステーションに全国一曲ネットでお伝え中、第769回目のヌヌラジオをお伝えするのは毎度のながらヌヌでございますけども、ねって言ってもなんなんだって話なんですけど、コロナウイルスね、まあ、略称ついたじゃないですか。コビックなんとかとかってね。全くその名前で呼ばれないですね。新型コロナウイルス。早く名前つけろと言われた割には呼んでくれないっていうね。なんともあれなんですけれども。なかなか日本でも感染例が多数報告され始めましたね。まあ、お年寄りがかかりやすいとかね、なんか、疾患を持った人がかかりやすいとか、まあ、いろんなこと言われてましたけども、なんやかんやで、今日ですか？昨日ですか？10代の兄弟が感染したとかでね、北海道で、そんな話もありましたから、一言ではなくなってきたなというところでございますけどもね。まあね、札幌とか釧路とか、まあ、釧路は出てないかな。まあ、いずれにしても北海道はね、こう観光でどうのこうのっていうのがあって、どうしてもね、中国人に人気な、まあ、土地柄、そういうのもあるのかなという感じもしてますけれどもね。まあ、少し前にヌーラジオでも話したかどうだかあれなんですけどね、軽井沢がまあ自分の家近くなんで、軽井沢ではないんですけど、軽井沢のすぐ近くなので、結構ね、割と早くマスクなくなったんですよ、この辺も。長野県全く出てないんですよ、現時点でね。現時点出てないのに、軽井沢のね、ドラッグストアからマスクがなくなり、すぐそのね、隣接する、市町村のドラッグストアもなくなり、で、気づいたらもうセブンイレブンとかもないわけですよ。なんでって話なんですけどね。まあ気づけばもうどこにもマスクが売ってない。もう子供用とかはね、かろうじて、ダイソーとか行けば売ってますけど、でもねえ、子供マスクしないしっていうのもあって、意味があるのかないのかってとこでね。まあそもそもマスクがね、その予防効果としては薄いという話もありますから、買ったところでどうなのよっていうね。で、結局中国人が爆買いしてきましたけどもね、あいつらって言うと失礼ですけど、もしかしたらね、その中国人がそのコロナウイルスを補菌してるかもしれないのにもかかわらず、マスクしてないで買ってますからね。いや、買ったらつけろよって話なんですけど、してないですから、その辺がね、なかなかイラつくところではあるんですけど、まあとにかく、マスクなくなっちゃったんでね、つけようがないんですけどね。で、まあ、花粉の時期ね、もう南の方では多分飛び始めして、長野県でもね、飛び始めたら、もうこれ自分対処のしようがないなとは思ってる話を確か、ヌヌのつぶやきでも話したとは思うんですけど、まあそれは置いといてね。で、まあ、長野県まだ一応、現時点っていうか、まあ、昨日現在、今日はされてないんですよ。コロナウイルス感染しましたっていう例がね。ただ、ほら、検査できる場所っていうのがあるじゃないですか。どこどこの保健所じゃないと、その検査ができませんよっていうのがあるじゃないですか。なので、まあ、単純に見つかってないだけじゃないかなっていうね。なんか、噂ですけど、軽井沢で、まあ、感染例があったんじゃないかという話も、本当噂の範囲ですけど、でも、ありえなくはない話なんでね、ちょっと怖いなというふうに思ったりなんかしてます。まあ、自分の職場の店舗でも、結構ね、そちら方面からいらっしゃる、お客さんもいますんで、でも来たところでどうしようもないし、まあ中国人だからというわけでもないですし、もう日本人もかかってるわけですからね、もうどうしようもないから、まあかかった時はしょうがないとね、重篤化する人もまあ稀にいますけどっていうところでね。まあでもそれよりね、まあ、ちょっと電話来ちゃいました。はい、ちょっと電話がかかってきたんで止まったね。何の話をしてたかってどうなんですけど。 そう、あのコロナウイルスね、コロナウイルスもまあ気をつけなきゃいけないなというのはあるにはあるんですが、それより怖いのはインフルエンザじゃないかなというふうに思ってまして、まあ一般的なというか国内のね普通のインフルエンザに関してはまあそろそろ、まあ、気温が高いっていうのもあるんですけど、そんなに、流行も落ち着いたかなというところなんですけどね。あのアメリカのインフルエンザ、これがもう何千人単位で亡くなってるって話じゃないですか。しかもそのニュースを日本でやってないでしょ。いや、そっちの方気をつけた方がいいんじゃないのって、人が何千人単位で死んでるんですよって話じゃないですか。コロナウイルスも確かに死者出てますけど、言ったって中国だってそんな何千人じゃないじゃないですか。言ったってね、まあ比べるのもおかしいけど、人口密度を考えたら中国の方がやばいじゃないですか、密度で言ったらね。でもアメリカのあの密度で、あのあれだけの死者が出てるんだから、そっちの方をね、むしろ報道した方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあそんなところを思ったりなんかしたところで、またまたハッシュタグ付きでツイートをいただいておりますので、そちらをご紹介したいと思います。いただいたのはですね、ピエール加藤さんからね、毎度ありがとうございますというところでいただいております。前々回かなんかに、同世代ですねって話があってからの、何年生まれですかとこちらから問いかけたところ、返信をいただいておりまして、そちらでね、私も63年生まれですよと、ドンピシャで同世代ですというところでいただいておりました。はい。まあどうなんですかね。結構ね、63年生まれっていうといないんですよ。本当に1個上とか何個か下とか結構いるんだけど、同世代がいないもんで、これからも仲良くしていきましょうというところでね。何の話だったんですかね。ありがとうございました。そして、前回の話の流れで、ゆいまるさんからね、高校生じゃなかったっけみたいなツイートをいただいた関連の中で、ヌーンさん高校生から、やってるんですねというところで、大先輩ですねというところで、それもツイートいただいておりました。ありがとうございましたね。一応あれなんですよ、日本国内ではおそらく高校生初のポッドキャスターというところになってはいるんです。なってはいるんですけど、知名度で言ったらそんなにっていうところで、あまり自慢できるところではないんですが、一応、多分、おそらく始めたのは、高校生としては、日本初であろうという話は、流れておりますね。だから何なんだって、本当はそこなんですよ。だから何なんだって言われると、本当に何でもない。例えばさ、ほら、ポトフさんみたいに日本語のね、日本初のポッドキャスターだったらまた話は別だと思うんですけど、高校生だっただけっていうね、それ別に自慢できることでも何でもないので、たまたま自分が初めてだったよっていうところですよね。まあでもなんかそういう特徴でもないと、なんかなんていうかね、モチベーションというかなんというか、そういうのを保つのにはね、今大事ですよねっていうところで。というわけで、間もなく家に着きますので、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、というわけで、皆様からのご意見ご感想ツッコミなどお待ちしております。メールは直接メールまたはメールフォームから送ってください。ツイッターのヌーのアカウントもしくはヌヌラジオのアカウントに返信をいただいたり、ハッシュタグ NUNURADIO もしくはハッシュタグひらがなでヌヌカタカナでラジオとつけてつぶやいていただければ、また見つけて、ざっくりご紹介できるかと思いますんで、よろしくお願いいたしますと。というわけで、ね、ジャパンポッドキャストアワードでしたっけね。ヌヌのツイッターの方でいろいろ書きましたけど、ポッドキャスト関連のイベントで求めているものって、ああいうのじゃないんだよなっていうね。ああい ていうのじゃないんだよなっていう。まあ、ああいうのもいいかもしれないけれども、なんつうかな。どちらかというと、金ちゃんの仮想対象的な、努力賞とかさ、まあ、いろいろあるじゃないですか。関東賞とかさ、アイディア賞とか、ああいう分け方。で、司会の人も、そういう、何、やり方、っていうのをね、うまくやってくれるイベントがあったらいいなというふうに思う今日この頃でございました。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。さようなら、バイバイ。